今週の聖書の箇所を朗読いたします。エフェソの信徒への手紙第1章1節と2節。神の御心によってキリストイエスの使徒とされたパウロから、エフェソにいる聖なる者たち、キリストイエスを信ずる人たちへ、私たちの父である神と主イエスキリストからの恵みと平和があなた方にあるように、以上です。今週からエペソの信徒への手紙をですね、皆さんとご一緒に礼拝の中で学んでいきたいと思っております。このエペソなんですが、これは小アジア、今ありますね、小アジア地方にある都市の一つなんですが、使徒パウロの伝道を通してその都市にですね、教会が建て上げられたようなんですね。この小アジアには、エペソの他にもいくつか有名な都市がありまして、フィアデルフィアとかですね、ラオデキア、スミルナ、ペルガモなどのですね、その各都市に教会があったようなんですね。黙示録を読みますと、その冒頭に登場する7つの教会があるんですが、それはみんなこの小アジアにあったと言われているんですね。パウロは時々これらの教会に手紙を書きましたが、その手紙はですね、それぞれの教会に会場として読み継がれていたって言われてるんですね。つまりこれ、会場ってどういうことかっていうと、教会同士の言うならば回覧板のような形でですね、各教会にこう回し読みで読まれていったっていうことですね。この今回皆さんと一緒に学びますエペソの信徒への手紙もその一つでありまして、署名にはエペソの信徒へのってあるんですけれども、実際にはいろんな教会で読まれたようでして、そのためだと思うんですが、この手紙にはいわゆる個人的な消息とか挨拶、人の名前とかね、そういう細かいところは記されていないんですね。わずか6章の短い手紙なんですけれども、内容的には前半の3つの章、1から3章の中で、キリストの体である教会の唯一性、普遍性、偉大さが非常に高く掲げられながら教えられています。そして後半の3つの章、4章から6章ですね。そこではそのキリストの体、教会についての教えにのっとったクリスチャンの生き方っていうものが教えられ、進められているんですね。私たちはこの手紙からどれぐらいかかって学び終えるかまだ分かんないんですけれども、この手紙からですね、キリストの体である教会の意味と、その教会の一員として迎えられていることの喜び、光栄というものをじっくり一緒に味わっていきたいと思いますね。そしてそのようなものとしてどう生きるかということを改めてこの手紙から学んでいきたいと願っています。楽しみにしてください。まず今回はその冒頭のですね、パウロが記した挨拶の言葉、短い言葉ですけど、そこから今日は学びたいと思うんですね。パウロは新約聖書の中にいくつも手紙を書いてますけれども、他の手紙でもその冒頭のところでですね、大体送り手から受け手に向けての挨拶というのが最初に記されています。挨拶というのは人間関係においてとても大切なものなんですけれども、どんな挨拶をするかということにはですね、その人がどんなことに関心があるかという、その人の持っている価値観が表されていますね。例えば大阪の人はですね、よくね、儲かりまっかってね、挨拶をするようですよね。それは商売とか経済に、そういう興味関心があるということを表しているわけですよね。あるいはそうですね、病院に行けばお医者さんや看護師さんたちは診療が終わって患者さんが帰るときに必ずお大事にって言いますよね。当然ですけど患者さんの健康が 大切だからですよね。関心があるわけですね。皆さん、牧師たちが集まるとどんな話をするかってご存知ですか？今はどうかな分かりませんがですね、若い頃よく牧師の集まる集会に行きましたけれども、その中で大体ですね、多くの牧師がお互いにですね、礼拝は何人くらいですかとかですね、進学校はどちらですかって聞き合うことが多かったんですね。多くの牧師たちがいかに教会の大きさとか進学的学歴にとらわれているかということの表れでもあるんですが、しかしパウロは教会に宛てた手紙いくつもありますが、その中で例えば礼拝出席者が何人であるとかですね、今月何人の人が洗礼を受けたとかですね、献金がどれぐらいなどということは一切尋ねていないわけですね。それはパウロの興味と関心がそこにはなかったということの表れなんだろうと思いますね。 では一体パウロはこの手紙、このエフェソの信徒への手紙をどんな挨拶を持って書き始めたんでしょうかね。一節を見るとパウロは初めにこう言っています。一節、神の御心によってキリストイエスの使徒とされたパウロからエフェソにいる聖なる者たち、キリストイエスを信じる人たちへとありますね。ここでパウロは自分自身を神の御心によってキリストイエスの使徒とされたものだと紹介していますね。まあ、実はご存知の方も多いと思いますが、人間的に言えばパウロにはですね、誇りを持って紹介できるものがたくさんあったんですね。修法の中にも記しておきましたが、フィリピの信徒への手紙の第3章の5節6節、ここを読むとパウロはこう言ってます。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。立法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、立法の義については非の打ち所のないものでした。すごいですよね。つまり彼は由緒ある家柄の出身で、一流の教育を受けた真面目で熱心なエリート、宗教的なエリートだったっていうわけですね。そのエリートが、ところが続く7節ではパウロはこう言ってるんですね。しかし私にとって有利であったこれらのことをキリストゆえに損失とみなすようになったのですと言ってますね。損失ってすごい言葉ですね。それは何かといえば、どうしてかといえば、イエス様に出会ったっていうことがあまりにも素晴らしいんで、それまで誇りにしていたようなですね、家柄とか学歴とかですね、そういったものが一切損失と思えるほどイエス様との出会いは素晴らしいものなんだ、そのことを喜んで生きているんだっていうことですよね。出身とか学歴とか世間の評価よりも、キリストに愛され、キリストに許され、キリストとつながって永遠に結ばれていることを何よりも喜んでパウロは生きていたんだっていうことですね。まあ、そこには人と比べたり争ったりすることから全く解放された安心と喜びがあったわけですね。だからその喜びを、そのキリストとの絆をあなた方にも伝えたい、それが使徒パウロの一番の願いであり祈りであったということですね。今皆さんは何を誇りとし、また何を喜びとして生きていらっしゃるでしょうかね。それは皆さんが実際に誰のものであるか、どこに属して生きているかということを表しているとも言えるでしょうね。あなたはキリストのものでしょうか、それともこの世に属するものでしょうか。いや、自分には何にも誇るものはないし、自分は取るに足りない小さなものだという方もいらっしゃることかと思いますけれども、ぜひその方は喜んでいただきたい。イエス様があなたを愛し、イエス様があなたを許し、イエス様があなたと共にいてくださいます。そのイエス様との永遠の絆の中に生きる喜びをぜひ受け取っていただきたい。それを決して離さないでいただきたい。そして二度とこの世の基準や評価によって落ち込んだり振り回されたりしないで生きていただきたいと思いますね。それが信仰に生きるということです。パウロは自分がキリストイエスの使徒となったのは神の御心によってであると言ってますね。そうです、私たちがキリストのものとなって喜びを持って生きることは何よりも神様の御心なんですね。私たちが神様を選び、私たちが神様を信じるという面も、それは大事な一面なんですが、それよりもっとその前提としてですね、神様が私たちを愛してくださって、神様が私たちを選んでくださっているということの方が何よりも大事な前提となりますね。なぜなら私たちは時々迷ったり落ち込んだり不信仰になったりもするわけですけれども、そんな私たちを神様はご存知の上で選び、そして愛してくださった。だから弱い自分のままでも安心してイエス様にお任せすることができるということですね。あなたがキリストのものとなったのは神の御心によってであるということをぜひ心に留めていただきたいと思います。またパウロはこの手紙をエフェソにいる聖なる者たち、キリストイエスを信じる者たちに送ると書いてますよね、言ってますね。まあ、ここから言えることなんですが、ある意味でクリスチャンは二重の生活をする人々だということが言えるんですね。それは この世に住んではいるんですけれども、しかし本質的にはすでに神の国に生きるものとされてるんだ、神の国の国籍を持ったものとされているということですね。エフェソにいる聖なる者たち、この聖なるっていうのはまさに神のものとされるということですね。そういう意味がここには含まれている。この世にはいるんですけれども、神のものとして、神の国の民として生かされている、あるいは使わされて生きてるんだということですね。クリスチャンは皆この世の住所と天の住所を持っていると言ってもいいかもしれませんね。もちろん天国の何丁目の何番地ってそこまではわからないんですけれども、聖書はそういうことをはっきりと言ってくれている。私たちはこの地上にはありながらも、もう天国人なんだ、永遠の神の御国に生きるものと今されているんだということですね。有名な箇所ですが、フィリピの信徒への手紙3章の20節でパウロはこう言ってます。しかし私たちの本国は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待っています。私たちはこの世界のある場所で生活しているけれども、同時にキリストにあって生活しているんだ。ある人はそれがクリスチャンの生活の人生の秘訣だとも言ってますね。長い間辛くて苦しい生活を余儀なくされていた一人の女性がいました。ところがそれにもかかわらず、彼女はいつも静けさをたたえた生活をしていたっていうんですね。ある時ある人がその秘密はどこにあるのかと問いかけました。すると彼女はこう答えました。私の秘密は海を航海していても心はいつも港に置いていることなんです。クリスチャンが持つ静けさの秘訣は、どこへたとえどこにいようとも常にキリストの中に休んじているということなんですね。私たちの本国は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待っていますとパウロは言いましたね。目に見える現状に振り回されてしまわないで、いつも心をキリストに向け続けていること、それが喜びと平安に満ちたクリスチャンライフの秘訣だということですね。まあ私は千葉県の市川市というところに住んでいるわけですけれども、市川市に住んでいる天国人だってことですよね。皆さんも同じです。どこに住んでいるとしても、その町に住む天国人であって、どこで働いていたとしても、その職場で働く天国人であるということを、ぜひ心に覚え続けていただきたいと思いますね。そしてイエス様と共に、その平安の中に歩み続けていただきたいと思います。続いてパウロは2節でこう言ってます。私たちの父である神と主イエスキリストからの恵みと平和があなた方にあるようにと。まあ、この言葉は皆さんも読み慣れた聞き慣れた言葉ではないかと思いますね。パウロの挨拶のお決まりの言葉ですよね。恵みと平和があるようにと。パウロはいつも恵みと平和があなた方にあるようにという挨拶を持って手紙を書き始めることが、まあ、習慣だったようですね。まあ、最初にも言いましたように、どんな挨拶をするかということは、その人がどんなことに関心があるかということがの表れでもあると。パウロは常に全ての人に神様からの恵みと平和が注がれること、そして全ての人が救われることを願っていたわけですね。それは父なる神様の御心でもあるわけですけれども、それはパウロ自身の願いでもあり、祈りでもあったということですね。恵みと平和。これは、まあ、言ってみればキリスト教に関わる2つの重要な言葉だと言ってもいいんじゃないかと思うんですね。恵みっていうのはギリシャ語でカリスと言います。パウロはこれを福音の中心を意味する言葉として紹介しました。福音の中心は恵みなんだってことですね。恵みっていうのは本来受けるに値しないものに与えられる神様からの賜物ですね。まあ、つまり良いことをしたから与えられる報酬っていうんじゃないんですね。何一つ良いことができず失敗ばっかり繰り返しているにもかかわらず、神様が一方的に与えてくださる賜物、それが恵みというものです。許しと救いはこの恵みによって私たちに与えられました。ですから私たちが神様の許しと救いを受けるには、ただただ信じていただけば良いということですね。それ以外に受け取る方法はないんです。なぜならそれは恵みだからです。良い行いを積むことによって許しと救いを受けるということはできないんですね。ただ信仰によってのみだということです。 そうでなければ恵みは恵みでなくなってしまうんですね。パウロがそのことをローマ書の中でこう言ってます。ローマの信徒への手紙の第11章の6節です。こうあります。もしそれが恵みによるとすれば行いにはよりません。もしそうでなければ恵みはもはや恵みではなくなります。この恵みっていう言葉ですが、一般的には魅力とかですね、感じの良さを表す言葉でもあると言われますが、コロサイの信徒への手紙の4章6節っていうところではですね、この恵みと訳されている単語が心よい言葉とも訳されているんですね。いい言葉ですね、心よい言葉。また恵みは心よさ、親切に対する感謝という意味もあるようなんですね。つまり神様がくださる恵みは魅力ある美しいものであって、それを受ける私たちもまた魅力あるもの、美しいもの、そして感謝にあふれたものとなることができるんだということだと思いますね。まあ、パウロは全てのクリスチャンがこのような神様の恵みに満たされて生きることをいつも祈り願っていました。そしてこの恵みを全ての人々に届けようと、それこそ生涯をかけて福音を述べ伝えていたわけですね。まあ、私たちの教会グレースチャペルというわけですが、このグレースチャペルという名前はそういう神様の恵みにあふれて生きる教会となっていきたいという、まあ、そういう願いを込めて、付けられました。神様の恵みに生かされて美しく魅力ある感謝にあふれた教会となっていきたい、そう思います。さて、もう一つパウロのお決まりの言葉、それは平和という言葉ですね。ギリシャ語ではエイレーネと言いますが、ヘブライン語ではこれはシャロームという言葉ですね。この言葉は、まあ、単に問題がないとか困難や苦難がないという、まあ、そういう消極的な意味だけの言葉ではないんですね。全ての面において調和が取れていて、あらゆる意味で最高の状態を意味する言葉、それがこのエイレーネ、シャロームという言葉なんですね。つまり最高に人間を人間たらしめ、人間を真に生きるに値するものとさせるような状態、それがこのエイレーネであり、シャロームということの意味なんだということですね。クリスチャンは皆このような平和の中に生きるものとされており、外部の環境によって左右されることのないものだということですね。ある人は豪華な家で気ままに贅沢に暮らしている。しかしその人は立派な家と莫大な銀行貯金を持っているのに、心は全く平安を得ていないということがあるかもしれませんね。一方である人は牢獄の中で飢えていて、あらゆる快適さから見放されたような生活をしているにもかかわらず、心には全く平安を得ているということがあるわけです。実はこのエペソの信徒への手紙は、獄中書簡というふうに呼ばれていまして、この手紙を書いているパウロはこの時ですね、福音を宣教しているということのために捕らえられて投獄されていたと言われていますね。まあ、しかしパウロの心は神様の平和、平安の中に生きていった。そしてこの平和の挨拶を交わし、また喜びの手紙と言われるようなフィリピの信徒への手紙もまた獄中書簡ですが、そういう手紙をパウロは書くことができたということですね。考えさせられることですね。この世にはただ一つの平和、平安の源があると聖書は教えます。それは神様の御心の中にあるということです。日常生活の中でしてはいけないと言われていることをしているとき、しなければならないと知っていながらそれを避けているようなときはですね、まあ、大体私たちの心の中には不安や恐れとか後ろめたい思いが付きまとうわけですよね。まあ、そのことを私たちはよく知っているんじゃないかと思います。またそれとは反対に、たとえしたくないと思っていることや辛いことを仕事をしているときでも、それが正しいことであるということが分かっていれば、私たちの心にはある種の満足感があることも私たちは知っているのだと思います。主の御心の中にこそ心の平安と平和がある。地上におけるただ一つの平安は神の御心の中にあるということですね。さあ、皆さんは今この平和の中に、平安の中に生きておられるでしょうか。神様の御心の中に歩む平和、平安を味わっていらっしゃるでしょうか。もしまだ不安や恐れの中にあるというならば、今すぐに主の許しをいただいて、神様の愛の御心の中に飛び込んでみてはいかがでしょうか。私たちの父である神と主イエスキリストからの恵みと平和が 私たちの内側に満ち溢れますように、そのことを願いつつ、新しい1週間もこれからスタートしていきたいと思います。お祈りをいたします。